秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。河原でバーベキューをしたり、ビーチで海水浴をしたり、水辺でのレジャーが楽しい季節になりました。これから計画を立てようとされている方、ひょっとしたら今ちょうどお出かけ中の方もいるのではないでしょうか。そんな皆さんにぜひ気をつけていただきたいことがあります。秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、油断しないで水辺のレジャー。まずは今日のチェックリストです。チェック1、川に潜む危険。チェック2、川での事故を防ぐには。チェック3、海に潜む危険。チェック4、船の事故を防ぐには。今日はこの4つのチェック項目から水辺のレジャーの事故防止を紐解いていきます。番組前半、川での事故防止についてお話を伺うのは、警察庁生活安全局地域課理事官、野村智美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野村さん、今回3度目ということで、
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
川のレジャーというと、水遊びや釣りだけではなくて、河原でキャンプやバーベキューなどもありますよね。
はい、夏は様々な目的で川辺などでレジャーを楽しむ機会が増えると思います。しかしその一方で、毎年水の事故が発生しています。特に川では、中学生以下の子どもが事故に遭うケースが少なくありません。
なぜ川での事故が多いのでしょうか。そこでチェック1、川に潜む危険。野村さん、事故が多いということはいろいろな危険がありそうですね。
そうなんです。川は穏やかに流れているように見えても、実際は流れが急だったり、左側の岸と右側の岸で流れが違っていたりすることがあります。また浅い場所であっても苔などで滑りやすかったり、川底に急な深みがあるなど注意が必要です。
川は流れがあるので、プールと同じ感覚で入るのは危険ということですよね。
はい、これは昨年の話ですが、
はい、
小学生だけで川へ行き、浅いところで水遊びをしていたら誤って深みにはまり溺れて亡くなったという悲しい事故がありました。突然深みにはまったり水に流されたりすると、泳ぎが得意な方でもパニックになって溺れてしまうことがあるんです。
まるで川底に落とし穴があるみたいで怖いですね。
そうですね、
うん、
また川は天候によって流れや水かさが大きく変化します。安全そうな場所でも上流で雨が降ると急に水かさが増して流れが激しくなり、中洲などに取り残されてしまう場合もあるんです。
確かに上流の天気までは気にしない方が多いかもしれませんね。自分がいるところは天気がいいと言っても油断してはいけないんですね。
はい、過去には川に遊びに来ていた子どもたちが急な増水により流されて亡くなってしまったという事故がありました。その時川の上流の地域では激しい雨が降っていました。
天候によって川などの状況も大きく変わってしまうんですね。ではチェック2、川での事故を防ぐには。ここでは川で事故に遭わないためにどんなことに気をつければよいのか教えてください。
はい、まず出かける前に天気予報をチェックし、天気が悪くなりそうな時には無理せずに中止や延期を検討してください。
出発前に天気をチェックするのが大切なんですね。
はい、先ほど天気の急変によって 水かさが増したことによる事故の話をしましたが、
はい、
川などで遊んでいる最中も上流の空に黒い雲が見えたり、落ち葉や流木などが流れてきた場合は上流で豪雨になっている可能性があります。その場合、自分がいるところは晴れていても川の水かさが急に増えるかもしれません。一度川から上がり、すぐに避難しましょう。
小学生が深みにはまってしまった事故のお話もありましたが、保護者の方はどんな点に注意すればいいんでしょうか？
小学生など小さいお子さんの場合は、子供だけで遊ばせないようにしてください。また、水深が浅いところでも、ほんのちょっと目を離した隙に転んで溺れたり、流されたりすることがあります。子供からは決して目を離さないようにしてください。また、ライフジャケットを着用させるなどして、事故に遭わないようにすることも大切です。
野村さん、他にはどんな点に注意すればいいですか？
必ず守っていただきたいことですが、
うん、
危険を示す掲示板がある場所では絶対に遊ばないでください。また、掲示板がなくても流れが速いところや深みがありそうなところには近づかないようにしてください。
出発前の天気のチェック、子どもから目を離さない、危険を示す掲示板があるところでは遊ばない、遊ばせないということが大切なんですね。ここまでのゲストは警察庁の野村智美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は海に潜む危険について伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は油断しないで水辺のレジャーというテーマでお送りしています。後半は海上保安庁交通部安全対策課海難防止対策官の斉藤義信さんをお迎えして、海で事故に遭わないために知っておきたいことを伺っていきます。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、海に潜む危険。斉藤さん、ここでは海のどんなところに注意すればいいのかを教えてください。
はい、海も川と同じように見た目は穏やかに見えても予想よりも潮の流れが速い場合があります。特にここでは離岸流についてお話をさせていただきます。
離岸流、離れる岸の流れと書いて離岸流。私は初めて聞く言葉なんですが、どういったものなんでしょうか？
はい、波やうねりは沖から岸へと打ち寄せますが、打ち寄せられた後は必ず沖へ戻ろうとします、
うん、
この時に沖へ向かって発生する流れを離岸流と言います。とても強い流れのため、一旦この流れに巻き込まれてしまうと、時としてオリンピック選手のように泳ぎが得意な方でも逆らって泳ぐことは難しい、
うん、
それぐらい強い流れなんです。
その離岸流が原因で事故に遭うケースがあるということですか？
はい、沖に流されて戻れなくなったり溺れてしまったりするケースがあります。離岸流が発生しやすい場所は基本的に遊泳禁止になっている場合が多いですが、遊泳が許可されている区域でも天候によっては離岸流が発生することもあります。
もし離岸流に巻き込まれてしまったらどうすればいいんでしょうか？
まずは落ち着くことです。決して流れに逆らって泳がないでください。疲れて体力を消耗してしまいます、
うん、
落ち着いたところで岸と平行に泳いでください。そして流れが変わったら岸に向かって泳いでください。また泳ぎが得意でない方は浮いて助けを待ってください。
どんな時でも慌てずにまずは落ち着くことが大切なんですね。他に海で遊ぶ時に注意することはありますか？
はい、飲酒ですね、
うん、
ビーチでお酒を飲む方は多いと思いますが、自分はアルコールに強いからとか、 少ししか飲んでいないから大丈夫と思っても、アルコールは人間の判断能力と運動能力を低下させます。飲酒をして事故に遭った人の死亡率は飲酒をしていない人の約2倍も高くなるというデータもあります。お酒を飲むといつも通りに泳ぐことはできません。飲んだら絶対に泳がないでください、
うん、お酒を飲んで泳ぐことはとても危険な行為なんですね。それではチェック4、船の事故を防ぐには。海といえば船を連想する方もいらっしゃると思うんですが、船に関する事故はどうなんでしょうか。
はい、7月と8月はモーターボートやクルーザー、ヨット、水上オートバイなどのプレジャーボートによる事故が例年増加しています。
プレジャーボートでの事故はどんなことが多いんですか。
はい、一番多いのはエンジントラブルやガス欠です、
うん、
出航前には必ずエンジンの点検、燃料のチェックをしてください。また天気の情報を確認して悪化が予想される場合は思い切って出航しないという判断も必要です。そしてマリーナの方や家族などに出発時刻と帰る時刻を伝えておくということも重要です、
うん、
もし事故にあって海で遭難した場合など早く救助されることにつながります。
事前に周りの人に知らせておけば、万が一事故にあって帰りが遅くなったとしても気づいてもらえますもんね。
そうですね、
うん、
また夏は花火大会を海の上から見ようと夜にプレジャーボートを利用し事故に遭う方が増えます、
うん、
特に花火大会が終わった後は一斉に港へ帰ろうとする船で混雑しますので、暗い夜の操縦に慣れていない方が他の船や防波堤に衝突したりする事故が発生しています、
うん、
昼と夜では港の見え方が全く違いますので、しっかりした計画を立てて出航してください。
海辺で行われる花火大会はこれからが本番ですから、十分に気をつけてほしいですね。他にはどのような事故があるんでしょうか。
はい、水上オートバイによる事故も多く、
うん、
無謀な操縦をして水上オートバイ同士や泳いでいる人とぶつかってしまう事故が発生しています。水上オートバイは遊泳区域へ不用意に侵入したり、泳いでいる人のそばで蛇行したりするなど危険な操縦は禁止されています。しかし残念ながらルールを守らない人が後を絶たず事故につながっています。
事故を起こしたら楽しいはずのレジャーも台無しになってしまいますよね。ところで海上保安庁では海の事故を防ぐために情報提供を行っているとお聞きしたんですが。
はい、海上保安庁では海の安全情報というサイトで、
うん、
風向きや風の強さ、波の高さなどの気象情報や警報注意報の発令情報をリアルタイムで提供していますので活用してください。また万が一事故にあった時や目撃した時などは海上保安庁の緊急通報用の電話番号118番に連絡してください。今日の放送を参考にしてぜひこの夏安全に海のレジャーを楽しんでください。
118番、もしもの時のために覚えておきたいですね。この時間のゲストは海上保安庁の斉藤義信さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、国家公務員経験者採用試験のお知らせです。この試験は他の国家公務員試験とは異なり、民間企業などで実務経験のある方を対象としたものです。転職を考えている方、出産や育児などで仕事を離れ再び働きたいと考えている方、皆さんがこれまでの仕事で培った豊富な経験や知識を求めています。ぜひ挑戦してみませんか。国家公務員の仕事は未来を見据え日本をデザインする仕事です。やりがいに満ちたダイナミックな業務に携わることができる魅力があります。受験申し込み受付は8月4日から17日まで。詳しくは人事院経験者採用で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元才加のウィークリージャパン。今週は油断しないで水辺のレジャーというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。例年7月と8月は水辺のレジャーでの事故が多くなります。特に川では中学生以下の子どもの事故が多く発生しています。川は地形により流れが見た目より速かったり、川底が急に深くなっている場合があり注意が必要です。突然深みにはまったり水に流されたりするとパニックになって溺れてしまい、重大な事故につながる場合があります。おさらいに、川で事故に遭わないためには出かける前に天候をチェックし、悪天候が予想されるときは無理をせず中止、延期を検討してください。また危険を示す掲示板が設置されているところでは遊ばない、遊ばせない。そして保護者の方は子どもから目を離さず、ライフジャケットを着用させるなどしてください。おさらい3。海では岸から沖への強い流れ、離岸流に注意してください。一旦この流れに巻き込まれてしまうと、自力では岸にたどり着くことは難しく、沖に流されて行方不明になる事故も発生しています。まずは落ち着くことが大切です。またお酒を飲んだら絶対に泳がないでください。おさらい4。プレジャーボートは事前にエンジンの点検、燃料のチェックを忘れずに行ってください。そして家族などに出発時刻と帰る時刻を伝えてください。また花火大会を見るため船で出航するときは夜であることも考慮してしっかりとした計画を立てましょう。今日いろいろお話を伺って、夏は海や川へ行く機会が多くなると思います。楽しくレジャーを楽しむためにも天気予報をチェックしたり、しっかりと気をつけたいなと思いました。また海で何かあったら118番、もしもの時のために覚えておきたいですね。来週は子どもたちの飛行を防ぎ、そして被害に遭わないために、今子どもたちを取り巻く危険などについてお話を伺っていきます。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。